今夜も始まりましたインディーズナイト&ノスタルジックフィールバラエティートーク 83MHz I& ウララ FM 毎週火曜日21時から1時間レギュラー放送でお送りしています。
この番組はインディーズファンとアーティストを結ぶ新たな才能を応援するコミュニティ番組です。
今週第2週目は千本優と
石川さくら
You& さくらでお送りします。インディーズファンの皆様、そしてノスタッフ&の皆様、
お待たせしました。
さくらちゃん、
はい、
8月はテレビや映画、舞台などで活躍中の俳優小池豪太郎さんを紹介させていただきましたが、はい、今度はスタジオで会いたいね。
ぜひぜひお会いしたいですね、今年注目の俳優、小池豪太郎さんの活躍追いかけていきたいですね。
そうだね、はい、そして今回はピックアップアーティストチョイスプラスアルファとしてデビュー50周年を記念して松任谷由実さんにスポットを当てトークをしていきたいと思います。おもこわ話は久々にほにゃららなお話をそしてノスタは1980年代9月ヒットソングを歌わせていただきます。そしてメッセンジャーはどなたのお便りか、リスナーの皆様より届いたテーマ、ザ・トークはどんなテーマでしょう。
楽しみです ね、
ということで、実はノスタは9月で4年目に入る。
はい、
早いね。
早いな。
そう、でインディーズナイトは3年目ということで、はい、いやあっという間だね。
あっという間だったね、
ノスタの方がちょっと先にね、私たち番組を、ね、
そうですね、
やってたので、
はい、
まあ、合わせても7年にはなら
ない。合わせるかい。
おかしいだろって
ねえ。
そう、まあね、そんなことで、はい、それでは今夜もインディーズナイト&ノスタ最後までお楽しみくださいということで、
You and さくらスターティン。
この番組はアーズプランニングの提供でお送りします。
私をどこに連れて行こうとするの。
いや、釣られるかなと思って、
途中から可愛い方に一応路線変えてみましたけど大丈夫だったかしら。
うん、あの面白い。
面白い。
釣られたね。
釣られましたね。
ただ釣られるかなと思って
はい、もうどこまでもついてきますよ。
やっぱりさ、こういうのは打ち合わせなしにやるのが一番だよね。
ねえ、はい、ねえじゃないか。
まあ、
はい、
始まりではあるけれど、
はい
ね、今回はデビュー50周年を迎える松任谷由実さんにスポットを当て紹介させていただきます。
はい、はい、それではいつものようにいっちゃいましょう。
あ、いっちゃいましょう
はい、ではまず、お名前、愛称からいきましょう。
はい、松任谷由実、愛称は由実。
はい、
誕生日
1954年1月19日68歳。
あら、いいお年だね。
ねえ、血液型
O型。
一緒だわ。
O型。
多彩ですものユーミン
違うか
私とは違うか。
いやいやいや、はい、でじゃあデビュー曲。
はい、1972年、返事はいらない新井由実で歌手デビュー。
そう、昔はね、昔は新井由実、
結婚する前ね、はい、釜谷津博さんのプロデュースでデビューしました、
はい、
はい、活動期間。
はい、活動期間は1971年から、高校生の時にあの加橋克実さんに愛は突然にで作家としてデビューしているという。
お、
加橋克実さんってあれね、ザ・タイガースでボーカルやってた加橋克実さん、
はい、
すごいね。
作曲ね。
そうそうそうそう、うん、
はい、出身地東京都八王子市、うん、実家は大正元年創業、うん、新井呉服店、はい、老舗ですよ ね、
有名だよね。
うん、うん、はい、では学歴、
はい、1972年4月多摩美術大学染色を専攻しているということで、
はい、
はい、やっぱりすごいね、美術大学だって
ね、
うん、でも歌と関係ないような気もするけれどはい、じゃあ好きな動物、
はい、現在飼っているのがビーグル犬のロイ君、うん、
ロイ君、
かわいい、
かわいいよね、ね、あ、見た見た
見た見た見た、うん、
なんて可愛いんでしょう
ね、え、ワンちゃん大好きよ、
ワンちゃんね、いいよね、うん、そうで、あの今回なんで50周年を迎える松任谷由実さんにスポットを当てたかというと、
はい、
50周年記念ベストアルバムが10月4日リリース決定ということで、
はい、
ね、ちょっと嬉しくなっちゃって、
うん、
じゃあこれ松任谷由実さんにスポット当てていろんな歌のお話をしちゃおうかなって話になったんだよね。
だよね、いい曲いっぱいあるからね。
そうなんだよ、
うん、
もう何でどっから話したらいいのっていうぐらい、
本当そう、
そう、もう歌なんつうんだろう、由実さんといえば、
はい、
恋愛のバイブルを書く方、は
い、
ね、
ですね、
うん、まあでも浜田省吾さんもそうといえばそうだけど、浜田省吾さんは失恋ソングが多い、うん、
あー、そっか、
うん、だけどその中でも、うん、まあ、浜田省吾さんの場合は、まあ、あの星の指輪っていうすごく素敵な夫婦のね愛を語った歌もあると。
お
で、あの松任谷由実さんって言うと、うん、やっぱり失恋ソング多いよね。
そう ね、
どっちかっていうと、まあ、失恋ソングが多い、
うんうん
うん、なんかさくらちゃんいろいろ話したいことある？
私はね、
うん、
あ、ちょっとごめんなさい、
どうした？
ごめんなさい、今詰まっちゃった。
いいんだよ、
いっぱいあるもんだからね、どれにしようかなと思って、
うんうん、いいよ。
そう、私ね、うん、この資料を見て分かったことがあって、うんうんうん、
はい、
松田聖子ちゃんとかに曲を提供してたのね、うんうん、
してるしてる。
それがさ、名前が、うんうん、クレダ カルホ、あ、クレダカルホさんっていう名前で、
うん、なんか別名でね、
そう、
2つか3つぐらいなかったっけ、ネーミング、
どうだろうね、
うんうん、
でその赤いスイートピーとか、
うん、
私の大好きな制服、
うん、
聖子ちゃんの
あれ、あ、分かった分かった、
分かった
分かった分かった、いいよね、ちょっと歌えないけど分かる、
うんうんうん、そう、それがねびっくりしちゃった、おーと思って、
うん、
ずっと気になってたのよ、クレダカルホさんって誰なんだろうと思って、
誰なんだろう、うん、
今になって知りました、松任谷由実さんだったこと。
あ、
うん、
結構さ、覆面でそういうのやってる人多いね、松任谷由実さんに限らずね、
うん、
私たちも覆面でいいから曲作詞してもらいたい
覆面で
覆面でもいいから誰か、
そうですね、
私たちのテーマソング
を曲作って
ほしいですね、ね、いろんなね何曲か曲を皆様からいただいて、
うん、
まあそれでちょっとじゃあライブで歌いましょうみたいな、
うんうんうんうん、
でっかい夢はいいことだ、
いいことですね、
うん、夢は語れると、うんうん、でさくらさ、何の歌が好き？
私はね、
うん、
ね、
うん、
ダンデライオンとか好きだ。
あー、
うん、
なんかこの間も言ってたよね。
そうそうそうそう、曲選びしたじゃない、
うんうんうん、
その時に、うん、そうランキングに私の中に入ってました。
入ってたね。
はい、あとデスティニーとか守ってあげたい。
あー、やっぱり
アニバーサリ
ー、なんか一緒なんだよな。
いい曲ばっかりなんだもん。
そう、アニバーサリー最高じゃん。
いいよね、
うん、いいと思うよ、アニバーサリ
ー、うん、
なぜこんなことってやつか。
ね、
ねえな、これでも失恋の歌だよね。
失恋の歌多いじゃない。
でもなんかさ、悲しい時に、うん、そのユーミン のそういう悲しい曲を、
うん、
聞くっていうのは、
うん、
こう涙流してスッキリするよね。なんか悲しい時に悲しい曲を聞くって、いいかもね、私はそうやって涙をバーって流すタイプ。
あ、
どっちかっていうと無理やりに気持ちを、うん、明るい歌とか歌って、うん、気持ちを高めようとかっていうのは私はしない。
へ、
うん、悲しい時はもう悲しい曲を聴いてとことん落ち込んで泣く。
じゃあ逆かもしれない。私、
あ、そう、
うん、私多分ね、
うん、
そうカラオケとか行って、
うん、
元気な歌を歌って、
うんうんうん、
忘れる
忘れる
忘れる。
そっか、
うん、
それはそれでいいかもしれない、ね。 でもなんかね、なもううって泣いた後すっきりするから、まあまあいいかな。
すっきりするか、うん、そっか、
そうそうそう、
うん、私はもう大きな声を出して発散してすっきりする、うん、
なるほどね、
うん、
そっか、
はい、
あのそういえばさ、ユーミンの曲の中でさ、うん、飛行機雲っていうのがリリースされてるじゃん。
はい。
でこの飛行機雲っていうのは、うん、その日本の70年代の音楽シーンを変えたって言われてる音楽なんだって、
はいはい、
今までこういった系の音楽はなかったっていうんだよ、
うん、
だからそれ聞いて、えそうなんだって、私たちはもうほらね、当たり前のように音楽聴いちゃってんじゃん、
うん
うん、だけどユーミンが今の音楽を変えたって、その演歌でもないニューミュージックでもない歌謡曲でもないポップでもないとか、そういう新しいジャンルを作ったのがユーミンなんだって、
うん、今飛行機雲ってあの海外で日本のシティポップとして人気があるんだよね、
う
ん
うん、あなんかね、
そう
今更っていうかもしれないけど、今若い人ユーミンの曲いっぱい聴いてるよね。
そう、
昔の曲皆さん聴いてるね今ね。
聞いてますよね、昭和の曲。
そうそうそうそう、
すごい人気ですよね。
そうなの、そうなの、うん、いいよ
ね。
そうだ、なんて言うんだろう、
うん、
中流以上の育ちじゃないとわからない世界観とかさ、作風を変えたって言われてる。うん、そうだ、その当時の若者のカリスマ的な、
はい、
バイブル的な歌なんだよね、このユーミンが作った曲って全てに関してさ、
うんうんうん、
新しい歌新しい歌っていうさ、うん、でも一番初めさ、卒業写真とか聞いた時、
はい、
私めっちゃなんつうんだろう、うわこの人すげえ変わった声してるなと思ったのよ。
声ね、特徴あるよね。
特徴ある、だから絶対に間違いないっていうかさ、
うんうんうん、
アイドルっていう感じじゃないし、演歌じゃないし、うわ変わった歌声がね、あ変わってるなって、だけど聞いてるうちにすごくこう耳に残って口ずさんじゃうっていうか、
うんうんうんうん、
ね、そんな感じだったよね。
ね、
うん、いやいろいろな、ね、曲はあったけれど、
はい、
真夏の夜の夢とかさ、
はい、
私これも好きだったんだよね。
よかったね、
ノーサイドもいいけどね。
あいいね、
うん、ノーサイド、
うん、
で映画のさ、オープニング曲とか映画のね、時をかける少女とかさ、
はい、
でいっぱいあれだよね、
あるゆうさんの好きなのあるじゃない、
好き好き、優しさに包まれて
る、そうそうそうそう、
この歌めっちゃ好きで、
うん
うん、これはいいわと思って、
優しさに包まれたいね。
そう誰か包んで
包んで
包んで包んでポイしないでいや本当にね、よかった、
うんうん、
守ってあげたい卒業写真とかさ、
はい、
そう、もうすごい優しさに包まれたならなんてさ、ヤマト運輸の CM ソングだからね。
あそうなの、
うん、
へえ、
そう、
あでもあれでしょ、魔女の宅急便から来てんでしょそれって、
そうそうそうそう、プレゼン宅急便で、ね、お、よくわかりました、う
ん
う
ん
う
ん、はい、はい、黒猫ですもんね、
そういうことでございます、うん、はい、ということで、では今日の1曲目、1988年11月26日リリース、アルバムディライトスライトライトキスより松任谷由実、リフレインが叫んでいる。面白い話か、
はたまた怖い話か、
略してお
もこわ話。
はい、っていうことで、さあ今宵はどの話に行きますかね。
はい、はい、それでは、
はい、
怖い話が続いたので今日はほにゃららなお話をしていきましょう
ほにゃらら
ほにゃららほにゃらら
ほにゃららほにゃら ら, ゃ ら, ゃら
ありがとう、ついてきてくれて
シャバダバでしょそれ
そうそうそう、
あったよね昔、
ありましたね、
シャバダバシャバダバ
シャバダバシャバダバ
シャバダバピーシャバダバ、
あそうだ
ドゥーボーこれ聞いて分かる人が何人いるかな、あでも多分今聞いてる年代の人は知ってる人が多いかもしれない、
知ってると思いますはい、
なぜにこの歌が気に入るの、
もう気になっちゃったよもう
気になるわね、
ねえ、
ということで、
はい、
まあほにゃららなお話って、まあはい、何の話にしていこうかね、
何がいいかなね、うん、
そういえば、
うん、
私この間さ、
はい、
休みの日に、
うん、
買い物をねまとめ買いをするわけよ私休みの日に、
はい、
お着替えをして、うん、車に乗ってさあスーパーに着きましたっつって
チャってカゴ持っていこうと思ったら、はい、リラックマの耳のついたエプロン下もなんか車から降りて
今してるやつ、
あそうそうさそう、私いつもエプロンね、うちに実は収録の時もエプロンしてるんだけどお外に行く時はさすがに耳のついたリラちゃんのエプロンじゃさすがに私も恥ずかしいんだよ、
はい、
さすがにね、
さすがに恥ずかしいんですねゆうさんも、でも
そう耳がついてなければ普通のエプロンだったら、うん、まあいいやって思うんだけど、
うん、
やっぱちょっと恥ずかしかったんでコソコソって車の後ろに乗ってシャッて脱いで知らない顔して買い物に行ったわ。
はい、
意外とこのね、うん、エプロンっていうテーマではいっぱい失敗談があるんだよね。
おー、うん、エプロン2は？
エプロン、あこもうエプロン2の話しちゃう？
2まだ終わってなければいいよ。
いい、あのね、
うん、
エプロン2はちょっと前に、うん、やっぱり真夏にすごい暑い時期があって、
うん、
で半パンにタンクトップ、
はい、
にエプロンだったわけ、でピンポーンってヤマトさんが宅配便来た時に、
はい、
はーいって言ってはーいって言ってガチャって開けたらはっっていう宅配便の人がはっっていう顔をして、はい、どうしたんだろうと思ってハンコくださいってずっと下向いてるからハンコくださいって言われて、
うん、
ハンコはーいって押してありがとうございますなんて言って、
うん、
うち右側しに玄関にその大きい鏡があるんだよ、
うん、
でプイって横向いたら、うん、なんかどう見ても真っ赤にエプロンちゃう、
わ
ー綺麗に半パンにタンクトップがエプロンで綺麗に隠れちゃう、
いやいやいやいや、
ちゃんと着てるのよって
皆さん想像してみてください
もう思わず本当に着てる着てるのよ、私ちゃんと着てるのよっていうのを一生懸命いやって思ったけどブーンって言っちゃう、
絶対疑問に思ってるよね運転しながらね、あそこの奥様だって何してたのかしら
自分でも気がつかなかったんだよ、半パンに本当にタンクトップだけだとエプロンだと綺麗、うん、に隠れちゃうのよね、
わかる、
うん
うん、
まさかそんなことになってると
ね、ゆうさんが着てるエプロンってさ保育士さんが着るようなかぶりのエプロンだからね、
そう
保育士見えないんだよね、
そう長めのやつなん
だそうそうそう
そう、そう昔からそれなんで
ね、可愛いんだよエプロン姿も
ねえちょっと恥ずかしいけど、今度さくらちゃんもエプロンして、
エプロンしようか、うん、2人でする、
じゃあ私いつもなんで収録の時に、うん、まあ宅録の時だけど、
うん、
してるかっていうと、飲み物飲んだ時にこぼしたりするからよ、
そうなんですご飯こぼしたりするのでエプロンしてないと汚すんです、はい、
すいません
だってさ突然さうわーって言うじゃん
言う言う、
ね、こぼしたみたいな
話しながら手振り身振り話すからバーンってさコップの水こぼしてみたいな、
何回こぼしたことか
すいません
いいんですよ、それがゆうさん、
え
そこが可愛いんだよ、
ありがとうさくら、ね、なんかね自分で話しててちょっと涙が出てくる、ね、
涙出てくる、
なんでこんなことばっかりしてんだろうと思って、
いやなんででしょうね、
いやそれが私、
うん、それがゆうさん、
それが私なんだね、
ゆうさんっていう生き物なんだよ、
そうなんだよ、
ね、うん、
そうだね、
ねえ、ね、
まあまあこんな話ばっかりじゃね私ね、は
い、そんな話でいいんじゃないですか、うん、
よろしいおまっか、
よろしいおますよ、うん、私なんて、うん、私もこの間やったんですよ、
え何やった、
チャミスルって、うん、お酒あるの知ってる？ CM とかでやってるんだけど、
わかんない、
で最近チャミスルトクトクっていうのの 5% の桃のスモモか、
うん、
お酒が好きで、うんうん、ちょっと家族で晩酌したりとかをしてるのね、
うん、
である日突然、うん、桃味のがあったよって買ってきてくれたんですよ家族が、
おうおうおう、
でそれが、うん、知らずに私がこう飲んでたの、
うん、
そしたら、うん、なんと原液というか13度もあるので、
うわ
そう割らないでなんかすごい我慢して飲んでて、せっかく買ってきてくれたしと思って飲んでたんで、
うん、
でそれでテレビを見ながら、うんうん、おでん屋さんの話をしてたのね、
うんうん、
屋台のおでん、
うん、
美味しいんだろうなって言うんだよ、
おうおうおう、
言うから私が、うんうん、屋台のラーメン屋さんって美味しいんだろうなって言おうと思ったの、
うん、
そしたら裸体のヤーメン屋さんって言っちゃったえ裸体裸ってな
大爆笑されましたよ。
逆になっちゃったのね。
そう、逆になっちゃって、その一文字が逆になって。
ああ、わかるわかるわかる。
裸体でした、私も。私もやりました。
やったんだね。裸体仲間？
裸体仲間。じゃあ今度二人でエプロンして屋台のラーメン屋さんに行きましょう。
いや
違うか。
やだよ。なんだと思われるじゃん。
もう変だね、このホニャララな話。
ね
え、ねえ、
結構楽しい話だね。
楽しいね。
楽しい、ね。あとはどの話に行くかい？
あと私が好きなのは、うん、あの高校時代の、
うん、高校時代の話。
パンパンの話。
私のあの、はい、高校の時って、うん、あのパン屋さんとかで買ったパンを持ち込んじゃいけない高校だったんだよね。
うん、
それでどうしてもあるパン屋さんのパンをお昼に食べたかったんだよ私、
うん、
だから朝学校行く前にそこのパン屋さんでパンを買ってどうやって持ち込もうと、ね、あの正門の前に先生が立ってるんだよね、うん、でカバン検査とかされちゃうのでバレちゃうじゃん。でどうしようかと思った時に、
うん、
あのスカートの中にあのビニール袋をあのなんつんでしょう、あの紐から垂らしてその安全ピンで止めて、
はい、
で持ち込もうとしたわけよ、スカートの中で。
考えたね。
考えたね、
うん、
でそして歩くときに普通に歩くとパンだけポーンって出ちゃうわけよ、
うん、
足より。だから一振り腰を振ってから 足を一歩二歩って出すと、まあなんてふんかふんかって歩けばなんとなくスカートの中にあれかなと思ったんだけど、やっぱり歩き方がおかしかったらしいんだよね、うん、あの なんていうの、あの志村けんさんとか加藤茶がやるようなふんがふんがって、
はい、
あの
マ
スクもさ、はい、でビニールがカサカサ言うわけさ、
うん、
あのスカートの中で。で先生がちょっと待てと、
うん、
でそこに隠したらなんだと、なんでもありませんって言ったんだけど、うん、ちょっと歩いてみろっていう時に前を一歩ポンってこんな腰を振らなくちゃいけないじゃん、
うん、
そこで先生にバレて結局パン没収されたっていう。
悲しい。
私のパンあれは捨てられたんでしょうか、それとも先生たちに食べられたんでしょうか。パンの行方は分かっています。
もう想像するともう何回聞いても笑える、それ。
なんでどうやっても持ち込めなかったね。
あ、
うん、残念ながら
なかなか厳しいね。
厳しい学校だったんだよね、
うん、私
の先生に怒られてさ。だから金返せよと思うよね。
パン代
パン代
ダメ。結構買ったの。
結構2つ2 つ, 2つ。そんなに何個も何個も。
なんか私の中で想像ではもうパンの袋いっぱいに入ってるイメージなんだけど。
いや
それをこう腰を振りながら歩ってるっていう。
そしたら相当ガニ股で歩かなく
ちゃ。そうさすがにそれはないわね。
それはないと思うよ。
はい、うん、もうやめましょうね、そういうのはね。
もうだって高校生じゃないから普通に持ち込めるから大丈夫だ。
普通に持ち込みましょうか、じゃあ。はい、わかりました。
はい、
さあ2曲目は私たちのおすすめの曲、映画ワンピースフィルムレッド主題歌、アド新時代。
さあここからは夕方桜のノスタルジックフィールバラエティートーク。このコーナーは70年代から90年代そして平成の曲を交えて、その時のヒット曲を私たちが勝手に、
私たちの好きな曲を好きな順に紹介していきたいと思います。
題してYou and Sakura の勝手に歌ってランキングじゃないのよ。
はい、今回もランキングではなく You and Sakura が厳選した2曲を勝手に歌って紹介しちゃいます。今日も伴奏してくれるタカさん、よろしくお願いします。
はい、今日もよろしくお願いします。
それじゃあさくらちゃん、今回は何特集でいきましょうか。
はい、今回は1980年9月ヒットソング特集をお届けしたいと思います。
はい、今回ね、You and Sakura とタカさんのコーラスにも注目して聞いてみてください。
はい、それでは昭和の時代に
タイムフリー。
1曲目は1980年、
Let's and Star Run Away。
Run Away、とても好きさ、ランナウェイ。
2曲目は1980年竹内まりや不思議なピーチパイ。以上が1980年9月ヒットソング特集、勝手に歌ってランキングじゃないのよでした。たかさん、
はい、今日もお聞きいただきどうもありがとうございました。この後もインディーズナイト&のスタ、引き続きお楽しみください。ではゆうさん、さくらさん、よろしくお願いします。
はい、今回も伴奏ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。ではここら辺で一曲、ゆうさん、曲紹介お願いします。
はい、了解しました。1988年11月リリース、ザ・ブルーハーツ。トレイントレイン、ザ・ブルーハーツ、トレイントレインをお聞きいただきました。
はい、
はい、
懐かしいやね。
うん、懐かしいね、うん、
結構ね、このザ・ブルーハーツのトレイントレイン好きな人多いと思うんだよね。
ノリノリでね、いけるからね、
うん、
いいね。
そうそうそう、あの、なんて言うんだろう、でも珍しいタイプの歌だったね。ね、こういう感じの歌っていうのがあんまりなかったね、
うんうん、
ブルーハーツね、
そうね、
うんうん、で今回はね、あのタカさんのコーラスも入れて、ラッツ&スターのランナーウェイ、
そうなんですよね、
入れてくれました、ありがとうございます。タカさん、すいません、
いい感じに仕上がっておりました。
今度さ、今度コーラス入ってたらもうタカさんに、
あ、そうだ ね、あの男性コーラスはもうタカさんに、うん、入ってもらいましょう
ね、
うんうん、
で ルキーにも来てもらって、
うんうん、
ルキとタカさんのコーラス入れての私たちが歌うっつったら、それはすごい歌、コーラスのがうまいってなって、
あら、どうしましょう、
どうしましょう。ね、懐かしいね、ランナウェイ、
懐かしいね、ランナウェイもいいよね、う
ん、これでも難しかったんだよね。
あ、
歌っててさ、え、うん、こんなに難しかったのって思っちゃった。
あ、確かに、
うん、
それはある。ちゃんと歌おうとすると難しいんだわね。
で、普通の歌よりコーラスの方が難しかった、
うん、コーラスに力を入れてましたよね。
そう、
そういえばね、
コーラスができねえっていう話になって、あれ本当コーラスだけね、何回も撮ったもんね。
何回も撮ったね、うん、でもさ、あの、うん、YouTube とかにあるのね。
ある、
びっくりした。検索すると
そう、いろんなのが、
ランナウェイコーラスって入れるとね、
そうそうそうそう、
なんかワップ、なんだっけ、トゥーワップじゃなくて、なんだっけ、
なんか そんな感じで出るの、
ね、出るよね、
出る出る出る出る、うん、またなんかこういう感じでちょっと面白いかもしれない、
うん、面白い、ね、
そう。で、2曲目の竹内まりやさん、
はい、
不思議なピーチパイ、
うん、
これお化粧品の
だ
CM ソングだね、
思う、
うん、資生堂かな、金棒かな、ちょっと
資生堂かな、
資生堂だよね、
うん、確かそうかな、
うん、うんうん、そう、可愛い歌だよね。
可愛い歌だね、
うん、私たちも、
はい、
ピーチパイのように可愛くならないといけないわね。
ピーチパイ美味しそう
ね、
う
ん、まさくらはピーチパイパイだね。
あ、ちょっと、エプロン着せるぞ。私さっき思ったんだけどさ、 ねえ、うん、パン2つぐらいだったら違うとこ入れればよかったやん。
いやそれこそ分かっちゃうかもしれないね。
そうだね。
あ、でそれこそ分かっちゃう。あら、いつもこんなに
ちょっと待てって言われちゃう。
そう、むっちりしてないぞお前みたいな
ごめんなさい、話戻しちゃいました。
いいんだよ、いつものことだからさ
もう気になったら言わなきゃ気が済まないから
桜だったら平気かもしんない。3個でも4個でも、パンパンに入れて違うべきところにな
んだそれ、
違うべきところ
やばいな、
やばいな、桜ってそういう人だったんだよ。
違うよ、ゆさんの影響だよ
本当にあのパン食べたかった
ね。美味しいんでしょあのパン。
美味しかったの、コーンマヨネーズ。
美味しいやつじゃん。
そうそうそう、あの当時ね、
うん、
まあなかなかね持ち込むのもねダメな時代だったんだよ。
そうだね、
うん
うん、
まあいっさ、今は正々堂々と食べられるからね。
そうだね、好きなだけ食べてください、は
い、ということで、はい、次のコーナーへ、
ターンフリー。
インディーズナイト、
リスナーメッセンジャーコーナー。
このコーナーはリスナーさんからのメッセージやリクエスト、コメントを紹介していくコーナーです。
はい、今回もリクエストメッセージたくさん届いています。
ありがとうございます。
それでは早速いきましょうか、さくらちゃん。
はい、読ませていただきます。
はい、
ゆうさん、さくらさん、こんばんは。
こんばんは。
はじめましてのお便りになります。いつもお便りを出そうと思って1年以上経ってしまいました。主人と20代の娘と毎月聞いていますが、かかる曲やトークが自分にぴったりで、笑顔で始まり笑顔で終わるこのラジオが大好きです。
ありがとうございます。
途中とても怖い重こわもありますがこれからも変わらず楽しいトークを期待しています。一つ質問なんですが、若さを保つ秘訣を教えてくださいこれからも応援します。頑張ってくださいね。リクエストは TM ネットワークが好きだったので、シティハンターの主題歌ゲットワイルドをお願いします。ラジオネーム牧村香里さんからのメッセージでした。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ではお聞きいただきましょう。ラジオネーム牧村香里さんからのリクエストで、TM ネットワーク、Get Wild。 ラジオネーム牧村香里さんからのリクエストで、 TM ネットワーク、 Get Wild をお聞きいただきました。
はい、ありがとうございます。いや、懐かしいな。
いいね、シティハンター。
いや大好きだもん私
ね。え、うん、この牧村香里さん、お便りいただいた時に、うん、ピンとこなかったんだけど、ゆうさんに聞いたらね、
そうそうそう、
あのもうシティハンターに出てくる、
サイバリョウさんの、まあね、
うん、
まあ、奥さん、相方、
はい、
うん、ね、でも死んじゃうんだよね
ねえ、その話を聞いて、あ、そうなんだと思って。
そう、いろいろね。でも今でも多分好きな人 いっぱいいると思うよ。
いるよね、シティハンターは。なんかその後にもなんか続きみたいなのが、うん、エンジェル、なんだっけ、
あ、エンジェルハート、
エンジェルハート、
うん、
あれも良かった。
シャイン、そう、あれも良かったね。かぶりさんのね、心臓がシャインの ね移植されてさ、それをね、サイバリョウが守ると、香りを感じるっつって守ると。
聞いただけで鳥肌立っちゃった
ね。
いいな、
いい物語だよね。
うん、
そうね、私もサイバリョウさんみたいな人に守られてみたいわ。
いいよね、うん、なんか普段はね、こうチャラチャラしてるんだけどね、
う
ん、
あ、そうそうそう、
いざという時にはもう守ってくれる
ね。え、みんなにね、町の人みんなにもね、
うん、
好かれていて、
うん、
ああいう町があればいいけどさ、
うん、
ねえ、ちょっとねあそこまでで
もなかなか危険よね、うん、
危険でも
ですよ、ね、
ああいうなんつうの、あの強い人がそばにいるんだったら、まあ危険でもいいかなって思っちゃう。海坊主さんとかね、
あ、
サイコさんとか
ね、あ、かっこいいな、
サイコさん、
サイコさん、
リョウって、
おー、素敵、
言っちゃうわよ、
言って言って、うん、
まあ私には色気の声しかないけど
本体はパン詰めてあげるから大丈夫
なんだよそれ
あ、そうそうそうそう、ほら時間がなくなってしまうわ若さを保つ秘訣、
あ、はいはいはい、
はい、香里さんから来てます、
はい、若さ、さくらちゃんは、
私はね、
うんうん、 まあ、美味しいもの食べて、うん、もういつも笑って過ごす。
ああ、うん、でもそうだね、私も笑ってることかな。
そうだね、もう二人でいるとずっと笑ってるもんね、
う
ん、
そう、バカなこと言っててさ、
くだらない話、
ね、くだらない話しててさ、
ね、
あれ収録の時間間に合わなくねみたいな結構あるよね。
そうそうそうそう。
これちょっとダメだ、撮り直しだとかさ、なんかたまーにあるよね、撮り直し長すぎちゃって気がついたら、
あるね、喋りすぎ。そ
う、よく何回もて、ね、あれしてもトーク作れるよね、うん、作れるっていうかよく喋れるよね。
よく喋るね。
そうそう、
おしゃべりおばさんなんだよ。
まあまあまあ、
ごめんなさい、おばさんって言っちゃいけなかったね。
そうよ、
若さを保つ秘訣だからね。
そうよ、さくら間違ってる、
ごめんなさい、
置いたよ、置いた、
あ、ごめんなさい。何これ、この小芝居。
小芝居、小芝居しちゃった、久しぶりに
ね、うん、
でもやっぱり笑って、うん、ってると、うん、まあ、シワがやっぱりね、ある程度笑いじわとかって言うけども、うんうん、それ別にいいかなと思う。
笑いじわはいいことよ。
だからよくよく見ると目尻とかすごいもんね、シワ。
そんなことないわよ。
いや、そうなんだ。やっぱりそこら辺化粧で隠したりね、してるから。
化粧が埋まるわ。うん、やばいやばい。
やばいじゃん、さくらちゃん。
え、ゆうさんでしょ、今言ったの。
いやいやいや、そんなことないわ。ね、それにこの歌、
うん、
あの、の、乗らない、
音楽が乗れるよ、ね、もうドゥンドゥドゥルルルドゥンって、あ、ちょっと変だった、
うん、いいんだよ、
さくら合ってる、ごめん、
合ってるっていうことにしよう、
ありがとう、優しい。
まあね、うん、まあ皆さんでなんか家族で聞いてく、最近さ家族で聞いてますとかさ、
あ、多いね、
多い、ありがたいね、その家族、なんか高校生の方もとかね、20代とかさ、その皆さん一緒に聞いてくれてる場が、新しい、ね、ところが出てきたということで、ね、嬉しいね、うん、すごいありがたい、本当嬉しいです、うん、ね、これからも頑張りましょう、
頑張りましょう、
ということでラジオネーム牧村香織さん、ありがとうございました。それでは次のコーナーへ
GO!
ザ・トーク、はい、ということでリスナーの皆さんからテーマをもらったり、
私たちのおバカな話についてトーク展開をするという
コーナー、ザ・トーク。
今回は50代君江さん、年齢不詳男性ひろしさん、まさひこさんからトークテーマいただきました。
はい、トークテーマは
恋愛
ということで、
はい、
はい、ね、恋愛、あの、なんだろう、私たちの恋愛感を聞きたいのか、
うん、
どういった恋愛トーク展開していく。
ね、恋愛といってもね、いろいろあるからね。
そうそうそうそう、うん、まあまあ、でもどんな恋愛をしてきたか、
あ、そうですね、
とか、
はい、
ね、
うん、好きなタイプとか、
うんうん、
違うか、
まあでもまあそんな感じの話、うんうん、じゃあ私とさ、さくらってさ、うん、ちょっとあの似てるんだよね、自分から好きに好きになってこう押して付き合うっていうタイプじゃなくて、押されて押されて付き合う感じなんだよ ね、話聞いたらそこは一緒だったんだ。
そう、あの、自分から思ってる人とは結ばれない、
うんうん、そうなの、
悲しいけど、
なんかね、自分が好きでね、好きで付き合ってもらった人って、うん、結局別れちゃったり、
うまくいかないんだよね、
そう、
なんか
振られちゃうっていう
か、自分を出せないっていうのがあるかもしれない。
あー、うん、あ、さっきさ、ほら、さくら、うん、ちょっとちらっと話してた、じゃあ、 あのラジオ の、 あの収録始まる前に恋愛の話をちらっとした時に、
うんうん、
なんか、なんだっけ、ほら、さっきいいこと言ってたじゃん、
なんか言った、
うん、
なんだっけ、
あの、なんだっけ、ほら、押されて、
あ、
好きだって言って付き合うと、はい、自分はそのままでいいんだからとかって、
う
ん、
そうそうそうそう、あの、好きだって思われてるのは、うん、やっぱりもう自分を見てくれてるから、うん、そのままの自分でいられるんだけど、
うん、
自分が好きだって思うと、うん、やっぱりこう、なんだろう、うん、変なとこ隠そうとか思ったり、
あ、
そう、ちゃんとしていたいっていう気持ちがあって、自分を出せないから、うん、だんだんこう
疲れちゃうかな、
そう、疲れちゃうし、なんか苦しくなってきちゃうんだよね、うん、
あ、そう、なるほどね、
そういうのがあるからね。
あ、でもね、わかる、
わかる、
うんうん、私自分から好きになった人ってダメだもんね、みんなやっぱり押されて押されて付き合った人の方が、うん、ずっとやっぱり長く続いちゃった
りする。なんか昔言われたことあるんだけど、うん、女の子は愛されて結婚した方が幸せになるんだよっていう風に言われたことあった。
あ、確かにね、うん、
今は違うんでしょうけどね。
今ちょっとね
もう時代が違うからね。
そうそうそう、昔はとかね、そういう話って笑われちゃうもんね。
笑われちゃう、
笑われちゃうよね。いいんじゃない。
いっか、昔はこうだったんだよっていう、
う
ん、
そうそうそう、ね、そう、私あの松任谷由実さん、さっきさほらあの、
うん、
プラスアルファでさ、
はい、
あのアーティストチョイスプラスアルファでさ松任谷由実さんの特集したじゃん、
うん、
でその時に失恋とか、まあ、恋愛のバイブルの歌があるとかって言ったんだけど、やっぱりその自分が失恋した時に本当に好きだった人に、あの嫌いっていうか嫌いっていうか別れよって言われた時に、
うん、
どっちかっていうと私振られると見返してやりたいと思うわけ。綺麗になって見返してやるとか、うん、あんたよりかっこいい人と付き合ってやるとか、ちょっとそういう風に炎がメラってするんだけど。
メラメラね。
さくらは？
あ、でもそれはあるよ。
ある？
もっと綺麗になってやろうっていうのはある。
あるよね、うん、綺麗になってやろうとかさ、
うん、
もっとあのまた振り向いてこっちに振り向かせて、
うん、
でも私は振り向かないわよみたいな。
かっこいい、
うん、そういうなんかちょっと若い頃ってあったな、
惜しいことしたなって思わせたいんでしょ。
そういうこと、そういうこと、うんうん、そういうこと、
うん、
そうなの、そうなの、ソースだよ。
あそれこそ古いわ。
古いギャグが好きなんだよ。
知っとるわ。
そんであのさっきやっぱり話の中に出てたやつ、松任谷由実さんの歌の中に、
はい、
ディズニーってあったじゃん。
ある。
で本当に好きだった人に冷たくされて、あの別れた時にこの歌がそのままぴったり当てはまったわけさ、
うんうん、
冷たくされていつか見返すつもりだったと、それからどんな人にも心を許せずってあるじゃん、
うん、
フレーズが。そんで最後の頃にどうしてなの今日に限って安いサンダルを履いてたってあるやん。
ある。
これ本当にそのままだったんだよ。いつも綺麗にしてたのに、うん、その日に限ってサンダル履きで会っちゃったとかさ、
ね、
なんでそんな汚い格好してんだぐらいの感じでさ。
それが運命なんだよ。
そう。そうとか言ったね。
そうだね。
さくらもあんだね。
私もあるよ、うん、あのジャージ着てね、
うん、
ちょっと半分パジャマみたいなスウェットか、スウェット着てコンビニで会っちゃったとかね、うん、
ね、ちょっとやっぱりね、
あ、寂しいね、
寂しい。
やっぱコンビニ行くときはちゃんとしないとダメだ。
コンビニでさえもちゃんとしてないとダメ。
はい、う
ん、はい、わかりました。まあまあ、でもそんなね、いろんな経験があって、うん、今のトークができるということなんだよ、
は
い、
大人になったね。
あ、本当だわ。若い頃と違うわ。
はい。
はい、じゃあそんなことで君江さん、ひろしさん、まさひこさん、ありがとうございました。リスナーの皆様、
テーマを送ってくださいね。さあ今日のコーナーラストの曲はテレビアニメオーバーロード4エンディングテーマ、前島真由、ノーマンズドーン。
お送りしてきました今夜のインディーズナイト&ノスタ、いかがだったでしょうか。今お聴きいただいている曲は、なんとタカさんが私たちのためにイメージソングを作ってくれました。曲名はスマイル&シャインです。ぜひお聴きください。
この番組では皆様からのご意見ご感想などお待ちしております。オフィシャルサイト indiesnight.com indiesnight.com、 こちらにアクセスしメールまたはメッセージでお送りください。そしてノスタへのお便りは You&Sakura 公式サイトか私たちツイッター DM にお願いします。インディーズナイトのお便りも私たちのツイッター DM に送っていただいても大丈夫です。
来週の3週目は
鳴海真奈美、春森美希、
北垣辰博、青木荘の4人でお送りします。
3週目、
9月13日は一汁三菜の日らしいです。問題です。次の献立の中で一汁三菜になってるものはどれ。
1、ご飯、焼肉、キムチ、ビール。
2、ご飯、味噌汁、焼き魚、サラダ、煮物。
3、味噌ラーメン、チャーハン、卵焼き。
おーい、一汁三菜。
私らの一汁三菜って言ったらあれだよ、あれ。さくら答えて。
2番でございます。
サザエかよ。
はい、今回アーティストチョイスは誰もが知ってる松任谷由実さんを紹介させていただきました。次回はどなたを何を紹介するのか
お楽しみに。
はい、ということで はい、今回もちょっと今回あれだね、ちょっと笑い爆笑、
そうだね、
爆笑トーク多かったね、
爆笑の1時間でしたね、
うん、
はい、
いいのかい、
いいと思います笑いを届けましょう、ま
あね、ちょっとここんとこさね、おもこは怖い話がずっと続いてたから、うん、じゃあちょっとここら辺でおもの方のお話に行こうかっていう
面白い方の話ね、
そう
ですね、
そう、
うん、
さあでは来月は何にしようか
ね、うん、お便りでもいただけると、うん、嬉しいんだけどね、
う
ん、
そうなの、
そう、怖い話体験談でも自分が作ったお話でもよくない、
あ、そう、私がこの間やったみたいに、うん、その作った、
うん、
あまり長いとねあれだけど、本当、うん、短編に仕上げてくだされば、
はい
はい、読んだりしますので、うん、ぜひぜひね、おもこわの方も送っていただき、はい、ザ・トークの方のね、
うんうん、
今回恋愛テーマっていうのが重なったので、ザ・トークの方は
そうだね、ちょうどだったね、
そう、うん、送ったけど、うん、来月はどんな、ね、トークテーマが届くのか、ちょっと今から
楽しみ、
はい、うん、楽しみ、うん、ね、ゼロだったらどうしよう、
ゼロだったらどうする
どうするそしたらね、じゃあなんか自分たちで考え
そうね
どんどん送ってください、皆さん、
はい、
はい、私たちとはまた来月第2週の10月11日火曜日にお会いしましょう。それでは今夜はこの辺で、お相手は千本優と
石川さくらでした。
いやー、ラジオって本当に楽しいものですね。それでは来月もご期待ください。
さよなら、さよなら、さよなら。